いや、暦の上ではね、もう2月4日が立春ですから、そのあたりからだんだんと春の季節に向かっていくわけなんですけど、さすがに2月ね、結構寒い日も多いですよね。一昨日なんか本当寒かったよね。
According to the Japanese calendar, February 4th is Rishin, which is the first day of spring, but we're still in February, so we're experiencing this cold weather, but how are you doing?
皆さんの心と体が健やかであるようにと、牧師たちチームの一同、カウンセルチーム一同、いつもお祈りしています。
But we are pastors, pastoral, and also the prayer team. We are praying for everyone's mental and physical health.
ちょうどね、このコロナ禍なんて言われ続けてきたこの3年ですけど、ようやくいろいろなことがね、この緩和されていく方向ですよね、今。
It has been 3 years since this pandemic started, but finally things are easing up.
この3年誰もが大変な思いをしたわけですけど、特にね、医療関係者の方々は大変だったと思います。
Everyone has suffered from this in some ways, but especially those in the medical field.
日本病科にもね、医療関係者何名かいますけど。
And we have those medical personnel over here at New Hope Yokohama too.
感謝とね、エールを込めて拍手しましょう。
So let us give them a round of applause for commendation and appreciation.
まあ、このね、コロナ禍になってね、良かったことというか身近になったことの一つは、なんといってもオンラインですよね。
What was good about this pandemic was that we could access a lot of things through online.
仕事の会議、
business meetings,
学校の授業、
school,
さまざまなセミナー、
seminars.
一時はこのオンライン飲み会なんていうのも流行りましたよね。
And drinking parties actually became such things.
ありとあらゆるものがオンラインで可能になりました。
A lot of things have become available to us through online tools.
教会の礼拝もオンライン。
We've done worship through online.
祈り会だったり、スモールグループだったり、バイブルスタディだったり、中にはもうキャンプまでオンライン。それキャンプって言っていいのか分かんないけど。
So we've done prayer meetings, small groups, also Bible studies, and even camps.
まあオンラインでね、やらざるを得なかったとも言えるんですけど、とにかくね、いろいろなものがオンラインでできるようになったっていうことは、これ大きなことですよね。
We were put in a situation where using online tools was inevitable, but there was a silver lining in that.
移動時間カットできるでしょ。
Because we can cut the transportation time.
交通費もかからないでしょ。
And also the transportation fees.、ね、
便利なのは確かですよね。
So it was really convenient to us.
まあそんなわけでね、この牧師たちの会議も結構 Zoom を用いたこのオンラインのミーティング増えたんですよね。
So pastors started using Zoom for to hold online meetings.
もう一日中パソコンの前でね、2つ3つ会議のはしごなんていうこともあります。
We've done two or three meetings in a day.
で、オンラインを用いて月に1、2回。日本からにも何度来ている中野雄一郎先生を中心にした牧師会があるんですね。
And there is this online meeting for pastors, with Pastor Nakano. A lot of y'all know him, but as him at the center.
で、まずこの牧師会のネーミングいいんですよ。
And the name is really interesting.
その名もね、中野良い会って言うんですよ。
And it's called 中野良い会、which means a meeting for a group of good friends.
そう。仲良しの会っていう意味と中野先生の会っていう意味の2つの意味で仲の良い会。
But it also has this pastor's last name.
まあ最初は実はネーミングが中野連合だったんです。
And at first we wanted to go with 中野連合, which means 中野 union.
さすがにちょっと中野連合はいかつすぎるからやめようやって中野先生からダメ出しが入って中野良い会に落ち着きました。
But he said that was a bit too much, so he didn't go for that.
で参加している牧師たちも神奈川だったり東京、千葉、埼玉といった首都圏、さらには青森、九州、そして海を越えてハワイ、カリフォルニア、カナダ、時差があるのにいろんなところから参加してきます。
We had pastors from 神奈川、東京、千葉、埼玉 and from other metropolitan areas such as 青森 and 九州 and overseas Hawaii, California and Canada、
でこれだけの地域からさ、毎月集まろうとしたら、まあ、時間もコストも結構大変じゃないですか。
And if those people, those pastors try to actually hold meetings in person, that would have cost a lot of time and also money.
でもこれオンラインだから、 毎月できるんですよ今ね。
But it was it became it was realized because it was available online.
最後の牧師たちの集まりで皆さん何していると思います？
So can you guess what those pastors do in the meeting?
誰かが難しい聖書解釈について何か発表するんでしょうか？
Do you think they're going to talk about difficult theological stuff or?
そうじゃなくてね、まずそうそうたる牧師たちなんですけど、また僕より結構年配の人が多いんですけど、まずゲームするんです。てかほとんどゲームしてます。
There are pastors who are older than me. Actually, the majority of this meeting consists of older pastors, but we start with playing games.
なんかオンライン使ってクイズとかやるわけ。
We do quizzes.
でね、この会をリードしているのがカリフォルニアにいる牧師の清水真央先生っていう牧師なんです。
And the pastor who is leading this meeting is from California. Name is Pastor Mao.、うん、
でこの先生がこの会をねリードするのが非常に上手なの。
And he is really good at leading this meeting.
でいつも楽しいの、笑いが絶えない。
And he knows how to make people laugh.、
うん、でこの写真、さっきのね写真でもね、あ消えちゃったね。写真でもね、割と牧師たち笑ってんですよ。
As you could see in the picture, a lot of pastors, well, actually everyPastor was laughing.
でも実際には僕はこの真央先生には一度もリアルにお会いしたことないわけ。
But I've never seen this person, actually, seen this Mao pastor.
毎月のようにズームで会ってるからもう勝手に親しみ感じてるわけ。
But every month we see each other on Zoom, so I am really familiar with him. It feels like I've known him for
で僕ね、親しみやすい人ってどういう人なのかなってちょっと考えたい。このメッセージ準備するネタってやっぱりよく笑う人なんだよね。
And I started thinking, so what creates that, you know, feeling? And I thought people who have good smiles and can has the ability to make people laugh.
どっちかっていうとちょっとキー高めの声、甲高い声で笑う人ってなんか親しみ感じるんだよね。
And also has this pitch voice, we can relate to them, and they become really approachable.
だって逆に反対ね、あんまり笑わない人とか、いつもしかめ面で眉間にシワ寄せる人だって親しみやすくないですよね。
But on the other hand, if we come across people who always have frowning faces or a crease between their eyebrows,
皆さん笑いましょう。
You don't want to be close to them,
それだけで親しみやすさを見ます。
So on that note, let's smile.
はい、隣の人にスマイルしてください。
Let's smile to your neighbors.
はい。まあね、ちょっとね、前置き長くなったんですけど、これ大体いつもね、インターネットで他の曲が僕たちが見て、タンタンは前置きが長いっていつも突っ込まれるんだけど、今日も前置き長いんですけどね。
I know the introduction was a bit long, and I always get the feedback that my introduction is too long from those pastors around the world.
今日はチェンジシリーズの6回目ですね。イエス様に出会って変えられた人のシリーズで、今日取り上げるのはアンデレという人なんです。
But going into the message, today is the sixth message of the series, and we're going to take up Andrew.
Andrew. 隣に言ってください、Andrew.
Say to your neighbor, Andrew.
言ってあげて、Andrew の名前も。あんまり呼ばれないんだから、彼はさ。
Because he's not mentioned that many times, but...
このアンデレという人、どういう人だったんでしょう。
So who was this guy, Andrew?
イエス様のお弟子さんですよね。
He was one of the twelve.
それも数あるたくさんいるお弟子さんの中から特別に選ばれた12人の中の1人。
And out of many, he was chosen to be one of the 12 disciples.
ね。でもね、この人がどういう人だったかよくわかんないっていうところもあるんだけど、彼はね、親しみやすい人だったんですよ。甲高い声で笑ってたかわかんないけど。
So we don't know who Andrew really was because he's not mentioned that many times, but we can see that he was probably friendly, good enough to be chosen.
この親しみやすさっていうのがアンデレのなんか賜物っていうか強みでさえあったわけです。
And this friendliness that he had was a gift from God and also a strength.
で僕も今回のメッセージ準備するのに聖書を読むたびにこのアンデレにちょっと引きつけられていくんですよ。
And as I was studyingover this guy, I was drawn to him.
で、このアンデレという名前のギリシャ語のもともとの意味は男らしいっていう意味。
So if, when I looked up the meaning in Greek, the name Andrew meant manly.
アンデレ、英語ではアンドリュ
ー。In English, it's Andrew.
ドイツ語だとアンドレアス。
In German, it's Andreas.
イタリア語だとアンドレア。
In Italian, it's アンドレア。
そしてフランス語だとアンドレ。
And in French it's Antoine、
ね。まあアンドレといえばね、あのアンドレザジャイアントっていうね、フランスの大巨人のプロレスラーがいましたけどね。
So you probably know this French giant pro wrestler。
知ってるみんな、昭和プロレス好きな人ならね分かると思うんですけど。ね、広瀬さんは知ってるよね。彼はね、アンドレザジャイアント本当にでかかった。
So any Showa era wrestler, not wrestler, wrestling enthusiast would know this guy, but he was really tall.
身長223センチ。
He was 7'4".
体重236キロ。
And weighed 520 pounds.
プロレスラーだから他の人だってみんな基本的にはでかいんですよ。
So wrestlers usually have big, you know, physiques.
でもね、このアンドレ・ザ・ジャイアントと並ぶと、まあ本当大人と子供ぐらいの差があるわけですよね。
But even if you're tall and big, if you stand right next to him, you'd look like a child.
まあ、ね、このアンドレの話は置いとくんですけど。
Anyways, I got sidetracked.
まあ欧米ではとにかくさ、このアンデレとかアンドレ、アンドリューって結構男性の名前では多い名前なんですよね。
In Europe and the United States, Andre or Andrews, those are common names for guys.
ミュージシャンだったり、学者だったり、政治家だったりね、名前多い。あるいは地名とか施設によくつけられて。
The name Andrew is used for musicians, scholars, politicians, also used as names of places and facilities.
つまり親しまれている、みんなに好まれている名前なんですよね。
So in other words, this is a really like friendly name.
このアンデレ、アンドリューの愛称がアンディでしょ。
And the shorter version of Andrew is Andy, right?
ニューホープ横浜にもアンディさんいるじゃないですか。
We have Andy here at New Hope
Yokohama. 今月末ようやく彼日本に帰ってくるんだよ。
He has finally come back to Japan this month. So we're waiting for you, Andy.
さてね、本家本元のこのアンデレさんは男らしかったのかっていうと、なんかあんまり目立たないんですよ、実を言うと。
But the original Andrew that we find in the Bible, was he really manly? No, he was actually really humble, meek.
むしろ地味というか控えめというか。
He was in the shadow.
彼のお兄さんはめちゃめちゃ目立ちますよ、有名です。
His brother was kind of flashy, you know who?
アンデルのお兄さんって誰？
Who is he?
シモン・ペテロ。
Simon
Peter. あのピーターですよ。
Yes.
イエス様のお弟子さんたちの中でも、もう筆頭格というかリーダー的存在ですよね。
He was the leader among the disciples.、
ね、初代教会の史上最初の教会の最初の牧師。
He was the first pastor of the early church.
まだちょっとおっちょこちょいなところもあるから、もうペテロに関するエピソードって聖書の中にいっぱいある。
And he was a bit clumsy, so we can find a lot of episodes about Peter.
で、実際聖書の中にペテロという名前は200回以上も出てきます。
As a matter of fact, Peter is mentioned 200 times in the Bible.
じゃあ弟のアンデレは何回出てくるか。
So what about Andrew?
12回です。
Only 12 times.
12回しか名前出てこないんです。
Only 12.
発言に至ってはね、アンデレの発言2回しか出てきません。
And as far as what he spoke, he was mentioned only 2 times.
でもこのアンデレも確かにイエス様に出会って変えられた一人であり、神様に選ばれた器であり、神様に確かに用いられた人物なんです。
But he was surely one of the chosen, and he was used as a vessel for God's kingdom.
はい、アンデレがこの12人の一人に選ばれた箇所を一緒に読んでみたいと思います。
So let us read together the passage where Andrew was chosen as one of the 12.
ルカの6章ですね。
From Luke's chapter 6.
3、はい。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。そして夜が明けると弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名をお与えになった。すなわちペテロという名を与えられたシモンとその兄弟アンデレ、そしてヤコブ、ヨハネ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、熱心党員と呼ばれていたシモン、ヤコブの子ユダ、イスカリオテのユダで、このユダが裏切る者となった。
Now in English, one day soon after Jesus went up on a mountain to pray, and he prayed to God all night. At daybreak, he called together all of his disciples and chose 12 of them to be apostles. Here are their names: Simon, whom he named Peter, Andrew, Peter's brother, James, John, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, son of Alphaeus, Simon, who was called the Zealot, Judas, son of James, Judas Iscariot, who later betrayed him.
さあ、最初の今日のメッセージポイントです。
Now, this is the first message point.
神様は平凡なものをも選ばれます。
God chooses even ordinary people.
神様は平凡なものをも選ばれるんですね。
He chooses ordinary people.
この12人は実に個性的、ユニークです。
These 12 were really unique.
いくらイエス様の人選とはいえ、これはちょっとないんじゃないかって言いたくなる人たちなんです。
And maybe too unique because we understand that Jesus chose them, but they were really unique.
12人選ぶならもっと他にいい人いるじゃんって突っ込みたくなるメンバーなんですよ。
They would make us think maybe there was someone better than those.
例えばね、来月 WBC ワールドベースボールクラシックってあるでしょ？野球の世界一決める大会。
By the way, next month is the World Baseball Classic.
ここで日本代表に選ばれるのはどういう人たちですか？
And who usually gets picked for the team?
もちろん実力のある選手でしょ？
Of course, competent players.
今勢いに乗ってる選手。
With the talent and also the current momentum.
例えばメジャーリーグでもピッチャー、バッター、まさに二刀流で大活躍してるあの大谷翔平選手。
Those who are more naturally talented are picked, and of course, Shohei Ohtani is picked for this year.
あるいは史上最年少で三冠王を獲得した村上選手なんかが日本代表に選ばれるわけですよね。
And Murakami, the youngest player to win the triple crown, is also picked.
誰が聞いても納得の選手です。
Anyone could agree that those players are exceptionally
good. オールスターが選ばれるわけですね、普通は。
Only all stars are chosen.
今回 WBC 日本代表に選ばれたのはピッチャー大谷翔平、エンゼルス所属、バッター村上、ヤクルト所属、続いてパスタ佐々木大地、ニューホープ横浜所属っていうのはありえないわけじゃないですか。
So、for instance, let's say like there is an such announcement like, okay, the players chosen to represent Japan this year are pitcher Shohei Ohtani from Angels, the hitter Munetaka Murakami from Yakult Swallows, and Pastor Taichi Sagisaka from New Hope Yokohama. That can't happen. Because everybody's going to who is this guy?
ピッチャーでもないし、バッターでもないし、パスターって。
He's not a pitcher, he's not a hitter, he's a pastor.
割と本人ノリノリで写真撮ってくれてます。でもさ、イエス様の弟子たちは普通だったら選ばれないだろうっていう人たちが選ばれてるわけ。
But those disciples were just ordinary people that we wouldn't imagine to be chosen as disciples for Jesus.
普通だったらもっとできるやつっていうか、エリートが選ばれるんじゃないって思うわけ。
Because commonly, you would think, using our common sense, we would think that some people who have more talent or achievement, more educated, they would get picked.
例えばね、このチェンジシリーズの2回目取り上げたニコデモあたりが選ばれてもよかったじゃない。
So, this guy was talked about in the series already, but for instance, why not Nicodemus?
なぜね、全く学歴もないこの無学な漁師たちを含めた12人、
Why those 12 disciples, especially who were uneducated, why were they chosen?
まだ兄貴のペテロはわかりますよ。彼は割とリーダーシップあったし。
We can understand why Peter would get picked because he was flashy.
じゃあアンデレはなんで ?Why アンデレ ?Why アンドリュ
ー ?So why Andrew? なんでアンドリューなんでアンドリューなの
ありがとう。で、今日はさ、アンデレだけどさ、バルトロマイなんて名前しか出てこないのよ。
And Andrew is mentioned in the Bible, but take a look at Bartholomew. He's not mentioned at all in the Bible.
福音書はマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ4つもあるんだから、誰か一人バルトロマイについて一つぐらいエピソード書いてあげたっていいじゃん。
And the book of the Gospel, there are four books: Matthew, Mark, Luke, and John. So someone please mention them.
なんで神様この12人選んだんだろう。
So anyway, why did God choose those 12 men?
なぜ平凡なアンデレが選ばれたのか。
Why Andrew, who is just an ordinary guy?
ヨハネの15章16節を一緒に読んでみましょう。
Let us read from John 15:16.
3. はい。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って、実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものすべて父が与えてくださるようになるためです。
Now in English, you did not choose me, but I chose you, and appointed you that you would go and bear fruit, and that your fruit would remain, so that whatever you ask of the Father in my name, he may give to you.
アンデルだけじゃない、この12人だけじゃない、あなたも神様に選ばれてるんです。
It's not just Andrew, not those 12 disciples, but you are chosen by God.
神様はあなたを特別な計画のために選ばれています。
God has chosen you for a special calling.
なぜかそれは豊かな実を結ぶため。
Because he wants you to bear his fruit.
そしてその実が残るため。
For that fruit to remain.
例えば神様はあなたをお母さんに選びました。
God chose you as a mother.
神様はあなたをお父さんに選びました。
God chose you as a father.
神様はあなたを学生に選びました。
God chose you as a student.
神様はあなたを会社員として選びました。
God chose you to work at this place.
神様はあなたを先生に選びました。
God chose you to be a teacher.
神様はあなたをナースに、ドクターに選びました。
He chose you to be a nurse or a doctor.
皆さんそれぞれに選びがあります。
Each one of you has a calling.
聖書的に言うならば、召し、コーリングが与えられています。
Biblically speaking, it's a calling.
何か特別な賜物能力がある人だけ選ばれるんでしょうか？
So does God choose only people with special gifts and talents?
何か特別な学校を卒業した人だけが選ばれるんですか？
Or those who graduated from Ivy League school?
何か特別な資格を持っている人だけが選ばれるんですか？
Or do you need to have certain certificates?
そうじゃないんですよ。
No.
神様の選びって不思議なんです。
God works in mysterious ways.
この世の判断基準ではないんですよ。
He doesn't use the measurement of this world.
どんなに普通であっても、どんなに地味であっても、どんなに平凡であっても、神様の選びはあるんです。
Even if you can't do anything, you're an ordinary guy, God chooses you.
そして神様はあなたを用いたいと願ってる。
And he wants to use you for his kingdom.
僕はね、26年前に進学校を卒業しました。一応。
26 years ago, I have graduated from the seminary school.
本当に成績は低かった。一番下。
I had the lowest grade.
メッセージの中でね、時々、このギリシャ語はこういう意味でなんて偉そうに言ってっけど、もうギリシャ語の成績は最悪だった。
Sometimes I say, this word means...So and so in Greek, but in Greek class, I scored really low.
新学校ですからギリシャ語は必修科目なのに僕は1年生で落としたわけです。落第。
Greek class was a prerequisite that I needed to pass in order to graduate, but I failed the first year.
2年生の時も僕はチャレンジしたけど落としたんです。
In my sophomore year, I gave a second shot, but I failed again.
3年生の時は教授の都合で開校されなくてチャンスすらなかった。
And in the third year, I didn't even get a chance because that course was not even available.
そしてついに4年生もラストチャンス。
And when I was a senior, that was the last chance for me.
もうここで下手こいたら卒業できないわけですよ。
If I screw up, I wouldn't be able to graduate.
そういう緊張感の中でテストを臨みました。
So I was on the precipice and I took the test.
もう崖っぷちですからもう必死に勉強しましたよ。
I studied really, really hard.
それでも点数が届かなかった。
But I still failed.
で先生のお情けでもう卒業できないからね。だって再テストしてくれたけど同じ内容で。
And he gave me a chance the second time with the exact same test.
それでもダメだった。
But I failed.
もう先生もさ。いてもらっちゃ困るんだろうね、僕にね。再々テストしてくれたわけ。
And I think the teacher didn't want me to go another year. He didn't want me in school. So he gave me the third chance, and I finally passed.
もうそういう先生のさ、もうお情けというか哀れみで僕はもう単位ギリギリ取って卒業させてもらった。
Because of the mercy of the teacher, I was able to graduate finally.
で僕の妻の愛ちゃんはね、クラスメイトですけど、もう彼女ははるかに成績優秀、1年生の時にもちろんギリシャ語パスしてるわけですよ。
And my wife, I, was in the same class, and of course, in the first year, she already passed the class.
でもそんな一番成績下の僕が、今こうして26年も牧師してるってミラクルだよね。
But a pastor who failed the class so many times, it has been a pastor.For 26 years, that's a miracle.
もう教授陣もさ、クラスメイトも驚きなわけ。
Everyone, my classmates and also teachers, they're all surprised that I'm actually a pastor.
神様の選びって不思議なんですよ。
So God's choice is mysterious.
神様は平凡なものだって選んで用いてくださるんですよ。
But amazing, because he uses ordinary people.
僕みたいに成績が下でも神様を選んで用いてくださるんです。
Even if you can't.Even if you score really low in class, he still uses you.
神様はどんな人だって用いることできますよ。
So he can use anyone.
ほとんどの人はあのワールドベースボールクラシックの代表にはなれないでしょう。
So most people wouldn't be able to make it to the team.
ワールドカップやオリンピックの代表にもなれないでしょう。
They wouldn't be able to compete in the Olympics.
でも皆さんは神の国の代表に選ばれてるんです。
But each one of you is chosen, for God's kingdom.
神様の目から見たら皆さんは神の国のオールスターなんですよ。
From the eyes of God, in the eyes of God, you guys are all stars.
アメン。
Amen.
じゃあ平凡だけど神様に選ばれたアンデル一体どんな実を結んだのか。
So let's take a look at what kind of fruits Andrew bore.
アンデレのね、最大の功績は何と言っても兄貴のペテロをイエス様のもとに連れて行ったということなんですよ。
Probably the best achievement that Andrew had was taking Peter to Jesus.
実はアンデレはもともとイエス様の弟子になる前はバプテスマのヨハネの弟子だった。イエス様の弟子になる前はバプテスマのヨハネの弟子だった。
Andrew was one of the disciples of John the Baptist.
で、そのバプテスマのヨハネがイエス様を見て、見よ神の子羊って指さした。
And they, when John said, "Look, the Lamb of God," Andrew and the other disciple looked at him.
で、それでアンデレは素直にイエス様についていったんですよ。
And just by looking at Jesus, he followed him.
ちょっとそのシーン見てみたいと思うんですね。
So let's take a look at the scene.
ヨハネの一章のね、長いから36から42節ですね。3、はい。目を開けると、イエスが歩いておられるではありませんか。その姿をじっと見つめながら、ヨハネ、これバプテスマヨハネね。ヨハネは、ご覧なさい、神の子羊ですと言いました。これを聞いた弟子は二人とも急いでイエスの後を追いかけました。その一人がアンデレなんだけど、その足音にイエスは振り向き、二人を見てお尋ねになりました。何かご用ですか?先生今どちらにお泊まりですか。一緒に来なさい。すぐに分かります。こう言われて二人はイエスの泊まっておられるところまでついていきました。午後4時頃のことでした。その日二人はそれからずっとイエスと一緒にいました。二人のうち一人はシモン・ペテロの兄弟、出ました、アンデレでした。それからアンデレはシモンを探し出し、とうとうメシア、ヘブル語で救い主に、お会いしたよと言いました。そして彼をイエスのところへ連れて行きました。イエスはシモンをじっと見つめ、あなたはヨハネの子シモンですね、これからはペテロ、岩と呼びましょうと言われました。
It's a bit long, but now in English from John chapter 1:36-42. As Jesus walked by, John looked at him and declared, "Look, there is the Lamb of God." When John's two disciples heard this, they followed Jesus. Jesus looked around and saw them following. "What do you want?" he asked them. They replied, "Rabbi," which means teacher. "Where are you staying?" "Come and see," he said. It was about 4 o'clock in the afternoon when they went with him to the place where he was staying, and they remained with him the rest of the day. Andrew, here he is, Simon Peter's brother, was one of these men who heard that John's, who heard what John said and then followed Jesus. Andrew went to find his brother Simon and told him, "We have found the Messiah," which means Christ. Then Andrew brought Simon to meet Jesus. Looking intently at Simon, Jesus said, "Your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas," which means Peter.
2番目のメッセージポイント書き込んでください。イエス様を紹介する、紹介すると書き込んでください。
So please write down the second point, introduce Jesus.
アンデレはそれまでの自分の師匠さんだったバプテスマのヨハネに身を神の子羊だと示されてイエス様についていきましたね。
So, as I mentioned, Andrew, who was a disciple of the John Baptist, when John said, "Look, the Lamb of God," he obediently followed him.
そしてイエス様と一緒に時間を過ごしました。
And he spent time with Jesus.
それだけで十分というか、彼は肌感覚で悟った。
And that time spent with Jesus was probably enough for him to know.
この人ただもんじゃないぞってわかるわけですよ。
That he was not just a man.
で、彼はすぐ行動に出ます。
So he took action.
このあたりのね、アンデレの行動力って素晴らしいんだよね。
And how quickly he took action was really amazing.
自分の兄貴のところ行くわけですよ。
So Andrew goes to Peter, his brother.
兄貴、ちょっと聞いてくれ、兄貴、大変だよ。
Hey, brother, please hear me out.
なんだよ、アンデレ、落ち着けよ、一体どうしたんだよ。
Hear what happened, and Peter was saying, like, "What's going on? Calm down, what's going on?"
兄貴ちょっと聞いて驚くなよ。俺ついにイエス様にメシアに会っちゃったよって。
And Andrew says, "Okay, don't get surprised, but I finally met this Messiah."
そしてペテロをイエス様の元に連れて行くんです。
And he takes Peter to Jesus, long-awaited Messiah.
もう彼の中で抑えられないのこのイエス様でやって喜びか感動が。
Because he couldn't contain this joy that he got from meeting Jesus.
実は後に初代教会でアンデレのことは最初に召された人という言われるようになります。
And later, Andrew is called the first one in the early church.
最初に召されたのはペテロじゃないんですよ。
So Peter wasn't the first one. It was Andrew. ヤコブ
でもヨハネでもないんです。
It wasn't Jacob. It wasn't.
最初アンデレなんですよ。
Jacob. James. Sorry, James. Andrew was the first disciple.
一番最初に召され選ばれた者としてイエス様のもとにペテロを連れて行ったのはアンデレなんですよ。
So as the first chosen disciple, Andrew took Peter to Jesus.
一番最初に選ばれたはずなのに、アンデレはいつもこの後聖書でこういうふうに書かれます。シモン・ペテロの兄弟、アンデレ。
And even though Andrew was chosen first, he is called Simon's Peter's brother.
毎回これ言われるんですよ。シモン・ペテロの兄弟、アンデレ。
And he is called like this.
どっかペテロの影に隠れてる感があるんです。
So you can see that he is kind of like the shadow of Peter.
でも本来は、アンデレがペテロを導いたんですよ。
But let's not forget that Andrew was the one who led Peter to Jesus.
あなたにもアンデレがいるんじゃないですか。
On that note, do you have your Andrew?
僕にはいます。
I have one.
僕をイエス様のもとに連れて行ってくれたのは僕のおじさんでした。
A person who took me to Jesus was my uncle.
僕は14歳の時、中学2年生の時にクリスチャンになりました。
So when I was about 14, I became, or 15, I became a Christian.
このおじが、クリスチャンのおじが、あるユースのキャンプに行くようにと勧めてくれた。
Because he recommended that I go to this, Bible camp.
僕は普通のそれが中学生のキャンプだと思ったら、それがバイブルキャンプ、教会のキャンプだって知らなかった。
But he didn't mention the word Bible, so I didn't know that, I thought it was just a regular camp.
僕はクリスチャンホームの家庭じゃないですから、教会のキャンプは何から何まで初めてだし、何から何まで新鮮なわけ。
I didn't grow up in a Christian home, so everything I saw at the Bible camp was so, refreshing.
初めて聖書を開き。
It was so new. I opened the Bible for the first time.
ハレルヤとかホザナとか賛美歌歌って。
And I praise, sang Hallelujah and Hosanna.
アーメンって身を見まねでお祈りして
and I copied everyone and said amen when praying.
初めてグッドニュースゴスペル福音を聞いて
and it was the first time that I heard the good news the gospel
そして僕は神様の愛に目が開かれ感動しイエス様を信じた。
And my eyes were open thanks to the love of God.
今思うとこのキャンプの費用も全部おじさんが出してくれ。
And、not to mention he paid for the camp
entirely. 僕にとってのアンデルはこのおじさんなんですよ。
So for me, this Andrew is my,、my uncle.
My uncle, 僕のおじさん別に牧師じゃないです。ビジネスマンでした。
He is a businessman. He was not a pastor.
本を書いたわけでもないですよ。
He didn't write any books.
でも、いわば名もなき信仰者、伝道者です。
But he was an unknown evangelist. He was an unknown Christian.
でも僕にとっては命の恩人であり、僕にイエス様を紹介してくれた偉大な伝道者です。
But even though his name was not known, he meant a lot to me. He changed my life.
あなたにもアンデレがいるでしょう。
Do you have Andrew?
あなたを教会に誘ってくれた人がいるでしょう。
Someone who led you to church?
あなたを信仰に導いてくれた人がいるでしょ
う。 Who led you to this faith?
これ皆さん宿題です。できれば今週連絡を取ってあなたのアンデレに改めて感謝を伝えてみてください。
I'm going to give you one assignment. I want you to think of this Andrew in your life and I want you to reach out to them thanking them.
電話でもイメールでも手紙でもいいです。
You can do it on the phone or email or however you want.
私にイエス様を紹介してくれてありがとう。
Say thank you for leading me to Jesus.
実はニューホープ横浜はアンデレさんが大勢いる教会です。
This church has a lot of Andrews.
十数名でスタートした教会が18年経って大勢の人が集うようになりました。
It started with a group of 12, but it grew and grew to about like what 150 to 200.
それは皆さんがアンデレになって誰かを導いてきてくれたからです。
And that is because you became Andrew and you took initiatives to spread the gospel and bring people.
皆さんがアンデレになってイエス様を紹介してくれたからです。
Because you felt compelled to introduce Jesus to people around you.
私たちの教会には基本理念にしている9つのコアバリューというものがあります。
So there are 9 core values that we have here at New Hope.
その8番目はこのように歌ってます。
And the 8th principle, says this.
これも一緒に読もうか。3、はい。私たちは人が他の人を招いていくとき、最も効果的な伝道がなされると信じています。
Let's read it together. We believe that the most effective evangelism happens through people inviting people.
みんながペテロじゃなくていいんです。
You don't have to be Peter.
みんながパウロじゃなくてもいいんです。
Not everyone in the church needs to be like Paul.
アンデレみたいな人も重要です。
Even if you're like Andrew, an ordinary guy, you're so important.
ペテロという偉大な牧師、伝道者の陰にはアンデレがいたんです。
Because behind, in the shadows of Peter, a shadow of Peter, there was Andrew.
逆に言うと、このアンデレの働きがなければ、十二弟子のリーダーペテロも、初代教会最初の牧師のペテロも生まれなかったかもしれない。
Because conversely, without the work of Andrew, the first church wouldn't have happened.
大げさに言えば、アンデレの行動が後の教会の歴史を作る大きなきっかけになるわけです。
So the actions of Andrew were the catalyst for the creation of the later church in history.
今ニューホープ横浜からのある意味アンデレのおかげなんですよ。 Thank you アンデレってね。
So New Hope Yokohama exists today because of unknown Andrews、う
ん、僕もね弟がいます。1歳年下の弟がいます。聖書の中って結構兄弟って出てくるんですよ。
I have a younger brother、a year younger but the Bible has a lot of siblings、right?
聖書の中に出てくる一番最初の兄弟って誰ですか。
And who are the first brothers in the Bible?
カインとアベルでしょ。
Yes, Cain and Abel.
この兄弟で何があったんですか。
And between those, siblings, what happened?
人類史上最初の殺人事件でしょ。
The first murder in human history.
ヨセフは兄弟たちに妬まれエジプトに売り飛ばされましたよね。
Joseph's brothers were so jealous of him that they decided to sell him to Egyptians.
新約聖書に目を向ければ放蕩息子の兄と弟の話も有名ですよね。
And also there is a fiasco between a prodigal son and his brother.
結構セキララに聖書はこの兄弟同士の確執、兄弟同士の争いを記してるんです。
So the Bible is quite frank in its depiction depiction of sibling rivalry and jealousy.
で、アンデレだってそういう妬みを兄貴に対して持ったっておかしくなかったと思うんです。
So, it wouldn't surprise us if Andrew had, some kind of jealousy or rivalry towards Peter.
だって兄貴がペテロですよ。
Because think about what kind of person Peter was.
何かと目立つやつなんですよ。
Everything he did was just outstanding.
で、いつもシモン、ペテロの兄弟って言われるでしょ？
And he, Andrew was called the brother of Simon Peter always.
僕の弟もね、もう高校生ぐらいの時だったかな、もうタンタンの弟って言われるのが嫌な時期があったの。
And the same thing happened with my.
あるあるなんだよね。
And the same thing happened with my younger brother. He was so tired of being called Tantan's younger brother.
で、アンデルだってさ、俺はペテロの弟じゃねえんだよ、おまけじゃねえんだよってさ、叫びたくなる時期だってあったと思うのよ。
And maybe Andrew wanted to say, like, I am not Peter's younger brother.
俺は俺だってさ、
I am Andrew.
しかもイエス様のいつもそばに置かれた特別な三人の弟子たちがいました。
And there were three close disciples to Jesus.
ペテロとヤコブとヨハネの三人。
Peter, James, and John, right?
この三人は共通点あります。元漁師です。
And those three people have something in common. They were fishermen.
そしてヤコブとヨハネだって兄弟同士。
And James and John, they were siblings. They were brothers.
いつも重要な場面に居合わせるのこの3人。
And any important scenes, those were there with Jesus.
アンデレだけなぜかここに入ってないんですよ。
But Andrew was excluded.
アンデレだって元漁師じゃん。
But、
ペテロの弟じゃん。
But Andrew was a former fisherman. Why not? Why wouldn't he appear?
4人にしてあげたっていいじゃん、イエス様って思うの。
Why not make those three and four?
で、なんでアンデレが入ってないか理由は分かんないです。
And we don't know the reason. We would never know.
そしてアンデレは妬んでる様子は見られません。
But we cannot find any scenes where Andrew is jealous.
それよりも自分の役割をわきまえ、むしろ自分が偉大なこのペテロを生み出す影の立役者として用いられたことを喜び、あるいは誇らしくさえ思っていたんじゃないでしょうか。
But I can imagine that Andrew accepted his calling and he was humble enough to support his brother.
おそらくお兄さんのペテロも終生アンデレには感謝したと思います。
And he probably had this joy for serving faithfully too.
アンデレ、あの時イエス様紹介してくれて本当にありがとうな。今の俺がいるのは全部お前のおかげだよって、そんな会話があったんじゃないかなと。
And I can imagine that was like a conversation like this between Andrew and Simon. Simon saying to Andrew, "Hey, thank you so much for bringing me to Jesus because I wouldn't have been here if you didn't take me to Jesus in the first place."
さあ今度は皆さんの番です。
So.Next is you.
あなたは今誰にイエス様を紹介したいですか？
Who is God telling you to bring to him?
あなたは誰をイエス様のもとに導きたいですか？
Who do you want to lead to Jesus?
今日ね、メッセージノートの下に質問用意してあるので、ぜひ祈ってそこに書いてみてください。
I've prepared two questions on the message note, so please just, you know, spend some time to think about people that you can spread the gospel.
神様は祈りに答えてくださいます。
God always answers our prayers.
で、このアンデレはね、ペテロだけじゃなくて、いろんな人をイエス様のもとに連れていくんですよ。
So Andrew, not just Simon, but he brought a lot of people, other people to Jesus too.
例えば有名なあの5000人の給食というイエス様がなさった有名な奇跡がありますね。
You of course know the miracle, the famous feeding of the 5,000.
どんな奇跡ですか？
What kind of miracle was it?
お腹を空かせた5000人を前にしてイエス様が弟子たちに、何かこの人たちに食事用意してやれって言われるわけです。
So having those 5,000 people who were so hungry, Jesus said, okay, the disciples, we're going to feed them.
そうは言ってもね、5000人、女性や子供も入れたら1万人はいたかもしれない。コンビニだってない、Uber Eats なんかないですよ。
But this number is excluding the number of women and also children. So we can imagine there were probably about 10,000 people. And in the ancient times, they didn't have Uber Eats or convenience stores.
まああったとしても5000人、1万人の食事なんか用意できるわけないし、そんな予算もないわけですよ。
And even if you use Uber Eats or other means, like you wouldn't be able to feed the 5,000.
でも結果的には全員がお腹いっぱいになったっていう奇跡でしょ?
But as it turned out, every single person was satisfied.
それは一人の少年が5つのパンと2匹の魚を持っていたから。
And that was because one boy had 5 loaves of bread and also 2 fish.
で、その少年見つけてきたの誰ですか?
And who found that boy?
アンデレなんですよ。
Yes, Andrew.
ヨハネの6章見てみましょう。
So let's take a look at John 6.
はい。弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟、アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。
One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, There is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish, but what are these for so many people?
ペテロを導いた時もそうなんだけども、ここでもアンデレはすぐ行動力を発揮するんですよ。すぐ行動するんです。
So as you can see, just like how Andrew led Peter to Jesus, immediately he...takes initiatives over here too.
で彼はすぐに探し出します必死に食べ物を探しますようやく見つけたのは少年が持っている5つのパンと2匹の魚
and he was probably the first one to look around and look for food and he finally found the boy with 5 loaves and 2 fish
皆さんよく考えてください少年が、ね、この魚とパン持っててそこにだんだん大人が近づいていくわけですよ君いいもん持ってんねちょっとそれよこせよとは言わないけどね、ちょっとそれくんないって言ったらさあげる子供あげないよね普通嫌だよね
So I want you to think about this with me for a second So there is this little boy right and Andrew approaches him a man a grown man and he's saying hey can you give me well he, if he said it with like a severe tone of voice hey give it to me give what you haveTo me, right now, do you think that little boy would give what he had to Andrew?
だけどその少年はこのアンデレを信頼して自分の持っている食べ物を持ってイエス様のもとにやってきたわけでしょ?
But we can see that Andrew came with the food, so we can imagine that this boy entrusted what he had with Andrew.
なんでそれができたのか?
But why did that happen?
やっぱりね、アンデレの人柄っていうか彼の親しみやすさがそこにあったはずなんですよ。
Because it was Andrew's personality, his friendliness. He was so approachable.
さあ、今日最後のポイントです。
So this is the last point of the message.
神様は親しみやすさを用いてくださる。
God uses friendliness.
神様は親しみやすさを用いられるんです。
He uses friendliness.
ヨハネの12章20節から22節の言葉さて祭りで礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が何人かいたこの人たちはガリラヤのベツサイダ出身のピリポのところに来てお願いしますイエス様にお目にかかりたいのですと頼んだピリポは言って誰に話すアンデレに話しアンデレとピリポは言ってイエスに話した
John 12:20-22 Now there were some Greeks among those who were going up to worship at the feast. These people then came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and were making a request of him, saying, Sir, we wish to see Jesus. Philip came and told Andrew. Then Andrew and Philip came and told Jesus.
イエス様に会いたいっていう要望がありました。
So Greeks came to Philip.
ギリシャ人のグループです。つまりユダヤ人ではない異邦人のグループ。
Greeks, in other words, non-Jewish people and Gentiles.
最初窓口になったのは弟子のピリポです。
And the first window was Philip.
ピリポがそのままイエス様のとこ行ってもよかったと思うんだけど、ピリポはアンデレに相談しに行くんですよ。
And even though Philip could go directly to Jesus, he decided to go to Andrew first.
そしてアンデレと一緒に連れ立ってイエス様の元に行くわけです。
And with Andrew, Philip, he goes to Jesus.
何気ないこれ記事です。
And this is just an ordinary, scene.
でもなんとなくね、ここに僕はアンデレの人となりを見るわけですよ。
But I can see...In this ordinary scene, that Andrew, again, like Andrew's personality, friendliness is showcased.
アンデレはやっぱ親しみやすくて仲間にも友達にも信頼されてた。
He had this personality that everyone could just come to him with ease and mind, and also they trusted him a lot.
もちろん彼に行動力あったから。
Because maybe because he was a man of action.
頼まれたことを引き受けたことはちゃんと責任を持って誠実にやり遂げたから。
And he always did what he said he was going to do. He was a man of follow through.
で、アンデルは相談しやすい、話しやすい人だったと思うんですね。
He was probably someone that, that had good listening skills.
ペテロやパウロのようにすごい説教は語らなかったかもしれない。
Maybe unlike Paul and Peter, he didn't have famous sermons.
でも彼は聞き上手だったんですよ。
But he was really good at listening.
神様に用いられるのは話し上手だけじゃないんです。
So, those people who are good at speaking, those are not the only ones that God uses.
話すのが苦手だっていい。
Even if you are not good at speaking, it's okay.
その代わり聞き上手になればいいんです。
If you can't speak well, then you can listen well.
きっといろんな人の悩みを聞いて共に祈り、共に涙してくれる人だったんじゃないですか、アンデレは。
But, going back to Andrew, Andrew was probably someone who would listen and weep even, and just be with them.
こういう存在は傷ついた人の癒しと回復に用いられますよ。
This kind of presence, can be used in majestic ways for, for the healing and the restoration of the hurt.
アンデルだけじゃない。神様はあなたを選んでます。
And this applies not, this doesn't happen with only Andrew, but it happens with you.
And you. あなたも選ばれてるよって。
So let's say to our neighbors, you are chosen.、
ね、そのことを感謝して受け止めましょう。
And let's receive that, that truth with gratitude.
そしてあなたを導いてくれたアンデレがいたように今度あなたが誰かのアンデレになりましょう。
And just like Andrew led Peter to Jesus, let us all become Andrews leading others to Jesus.
アンデレのように神様に用いられたい人はアーメンと言いましょう。
And today if you want to be used by God like Andrew, say Amen.
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 Amen. お祈りしましょう。
Let us pray.
恵み深い天の父なる神様、
Dear gracious Father in heaven,
あなたとの出会いがアンデレを変えました。
Your encounter with Andrew,
俺はメシアにあった、救い主にあった。
It changed Simon, it changed many people.
その感動と喜びが到底抑えられるものではなくて兄弟のペテロにまで伝染していきます。
Because people's hearts were moved and they had this uncontainable joy. And that went to Peter, as we can see.
そしてペテロも変えられていく。
He was changed also.
やがてこのペテロがアンデレによって教会が生まれ、その歴史の流れの中に今ニューホープ横浜もあって私たちがいます。
And Andrew leading Peter to Jesus and Peter working faithfully, theyThey created this first church, and from there, New Hope Yokohama was born too.
不思議な神様の計画と御業に驚きます。
We're in awe and wonder of your works, Lord.
主よ、アンデレが選ばれたように、私もあなたに選ばれていることを感謝します。
And just like you chose Andrew, you chose us too.
自分なんかと。自分が小さく何の役にも立っていないように感じることもある。
And sometimes we look at ourselves and say we're small and significant and despite our feelings.
でもあなたは一人一人にそれぞれに賜物役割を与えている。
God, you have given us gifts and also callings.
アンデレが用いられたように主よ、私のことも用いてください。
And just like how you used Andrew in your mighty ways, we want to be used by you.
今日それに願う人は手を挙げてください。主よ、私を用いてくださいと願う人は手を挙げてください。
And if that is your prayer also, please raise your hand.
Amen. 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 どうぞよろしくください。またアンデレは誰かをイエス様のもとに連れて行く人でした。
Andrew was a person who would bring more people to Jesus.
私も家族や友達にあなたを伝えたい、伝道したい。
I want to bring my family members and friends to you.
主よ、私に伝道する勇気と力を与えてください。
I want to be an evangelist, but Lord, will you give me the power and courage?
私に伝道する勇気と力を与えてください。そのように願う人も手を挙げてください。
Give me the power and the courage to be evangelist.
Amen. Amen. どうぞ手を挙げてください。
And if that's your prayer, please raise your hand.
イエス様、感謝します。今日多くの手が挙がりました。私を用いてくださいと。私も伝道したいですと。
God, we are thankful for those people who raise their hands to be used by you and be evangelists.
主よ、まさに今ここに挙げられた多くの手、あなたはご存知ですから、アンデレのように、ペテロのように、あるいはパウロのように、一人一人をあなたの働き手として用いてください。
Lord, you know each and every hand that rose today, and we ask that you use each person just like how you used Paul, Peter and John, Andrew, will you use them?
主よ、ここに私がいます。私を用いてください。
Lord, I am here. We are here for you. Use us.
今週お一人お一人が誰かのアンデレになることができるように助けてください。
We ask that you use all of us to become Andrews for your kingdom this week.
イエス様に出会った、その喜びにいつも満たしてください。
Fill us with the joy that we had from encountering Jesus.
愛する救い主イエス様の名前でお祈りします。
We pray this in the loving name of Jesus.
皆さん一緒に、
Everyone.
Amen. Amen. イエス様に感謝の握手しましょう。
Let's give our Jesus a round of applause.
どうぞお立ちください。
Let's rise.